お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
11月25日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリアとナウルの間で結ばれた25億ドル規模の合意について、デイビッド・アデヤング大統領が10分間のインタビューで語った内容の英訳が公開されました。上院のデイビッド・ポーコック議員とデイビッド・シューブリッジ議員はこのインタビューの英語版を難民支援団体アサイラムシーカーリソースセンターから入手し、昨夜の上院で読み上げました。インタビューでは、長期的な交流施設から釈放されたいわゆる NZYQ グループと呼ばれる長期収容者を今後30年間にわたりオーストラリアからナウルへ移送するという合意の新たな詳細が明らかになっています。アデヤング大統領は、ナウルは可能であればこれらの人々を母国に戻す意向だと述べました。しかし、国際法では迫害の恐れがある難民や無国籍者を強制的に送還することは禁じられているため、オーストラリア政府はこれまで容易に送還できませんでした。シューブリッジ議員は、政府が秘密にしているこの合意の詳細は国民が知るべき情報だと指摘しています。アデヤング大統領は、彼らを元の国に戻したいとはっきり述べています。多くの人は迫害から逃れてきた人々です。オーストラリア政府はイランやイラク、ロシア、スーダンなど迫害の危険がある国に戻すことに賛同するのでしょうか。ようやく事実が議会記録に残されました。シューブリッジ議員でした。元 FBI 長官のジェームス・コミー氏とニューヨーク州司法長官のレティシャ・ジェームス氏に対する刑事事件が連邦判事によって無効とされ取り下げられました。二人はトランプ大統領の政敵とされ、コミー氏は連邦議会で虚偽の証言をした罪と議会の手続きを妨害した罪で、またジェームズ氏は住宅ローン詐欺の罪でそれぞれ起訴されていました。ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官はこの判断を受け、司法省が控訴する方針を明らかにしています。連邦地裁は今回、東バージニア地区のアメリカ連邦刑事として捜査を率いたリンジー・ハリガン氏の任命が違法だったとし、刑事訴追は無効と退けました。しかし、レビット報道官は、ハリガン氏の任命は合法であるとし、トランプ政権はこの判決を受け入れられないとしています。
No, because Lindsay Callaghan was legally appointed, and that's the administration's position.
I know there was a judge who was clearly trying to shield Letitia James. 判事はレティシャ・ジェームスとジェームス・コミーを守ろうとしたのだと思います。だからこそ、この前例のない形で訴追を取り消したのです。司法省は近く控訴します。レビット報道官でした。ニュースを続けます。ワンネーション党のポーリン・ハンソン議員が昨夜、議会でブルカを着用し、イスラム教徒の女性が着用するこの衣装の禁止を改めて求めました。ハンソン氏は国家安全保障を理由に挙げていますが、ブルカに関連する安全上の事例を一つも示すことはできません。ムスリム・ウィメン・オーストラリアのマハ・アブド代表は、ポーリン・ハンソン議員が行ったブルカ着用のパフォーマンスを強く非難しています。今日から女性に対する暴力をなくす16日間の行動が始まるという時に、ポーリン・ハンソン氏が自身の注目集めのためにこの問題を利用し、オーストラリアのムスリム女性の選択を嘲笑し、軽視し、政治利用する姿を再び目にして深く失望しています。すべての女性が暴力や人種差別、女性蔑視から自由に生きる権利を強く訴えます。アブド代表でした。一方、ニューサウスウェールズ州のクリス・ミンズ州首相は、ハンソン氏の国会でのパフォーマンスから注意をそらし、 人種差別や社会的な緊張を建設的な取り組みに目を向けたいと話しています。習首相はハンソン議員をこれ以上注目させるつもりはないとした上で、地域社会で人々が安心して過ごせることが重要だと語りました。
彼女
の行動は話題作りが目的で、その結果私たちの社会を分断しかねません。世界で起きていることについて意見の違いがあっても、それがシドニーの街で対立となって現れることは避けなければなりません。言論の自由は守るべきですが、同時に人々が暮らす地域で人種差別や中傷から守られる権利も必要なのです。ミンズ州首相でした。クイーンズランド州南東部では昨夜から激しい嵐の影響で広い範囲で停電が続いています。各地では強風で木が根こそぎ倒され、家の屋根が吹き飛ばされ、電線が切れるなど被害が相次ぎました。さらにクリケットボールほどの大きさの氷が住宅や車を直撃しました。住民たちはこうした被害の様子を SNS に投稿しています。
Check out the size of this. Holy moly, it's worse today.
最も大きな被害が出たのはブリスベン北部のブライビー島です。その他の地域でも広い範囲で被害が確認されています。州の緊急サービス SES には昨夜午後6時までに1000件以上の救助要請が寄せられ、主にブリスベン、レッドランズ、ローガンからの通報でした。気象局によりますと、クイーンズランド州南東部や州境を越えたニューサーズウェルズ州マールウィランバ周辺では、今後も危険な嵐が発生する可能性があるということです。シドニー北西部の学校近くで17歳の少年が刺され死亡した事件で、15歳の少年が殺人の罪で起訴されました。事件は昨日午後4時20分ごろ発生。救急隊が駆けつけましたが、17歳の少年は致命的な傷を負っており、その場で死亡が確認されました。同日午後7時30分ごろ、15歳の少年が保護者とともに警察署に出頭し、捜査に協力していました。少年は殺人容疑で起訴され、今日児童裁判所に出廷する予定です。ナオミ・モア警視は、捜査がまだ初期段階だとした上で、二人は知り合いだった可能性が高いと述べています。ニュースを続けます。新たな報告書によりますと、多様な文化的背景を持つ人々やアボリジナルの人々がビクトリア州警察によって職務質問や所持品検査を受ける割合が他の人々に比べて著しく高いことが分かりました。この報告書は人種プロファイリングに反対する団体が情報公開制度で入手したビクトリア警察のデータをもとにまとめたものです。それによりますと、アボリジナルの人々は白人と認識される人に比べて検査を受ける可能性が15倍高いことが分かりました。またアフリカ系の人々は9倍、太平洋諸島や中東系の人々は5倍検査を受ける可能性が高いとされています。報告書の著者、タマー・ホプキンさんです。
Crime squads that are engaging in this everyday force.
日常的に強い権限を行使しているのは犯罪捜査班だけではありません。地域を巡回する警察官やパトロール隊、そして各地を回る警察車両などが都市部、地方、地域を問わず特定のコミュニティに対して過剰な取り締まりを行っているのです。ホプキンスさんでした。最後にスポーツ、そして天気予報です。まずはスポーツ、ゴルフ。11月27日、ブリスベンで開幕するオーストラリア PGA 選手権を前に、オーストラリアのミン・ウー・リー選手は2023年に続くタイトル獲得を狙っていると述べています。リー選手は今年アメリカで行われた PGA ツアーで初優勝しましたが、その後調子を大きく落としました。しかし自分と向き合った結果多くを学び、それが今回の大会で生きると話しています。 27歳のリー選手はヒューストンでの勝利後、結果ばかりに意識が向きすぎていたと振り返り、現在は気持ちを立て直し、精神面、体調面ともに準備が整っていると述べています。続いて天気予報です。お昼の時点での明日26日水曜日のお天気です。パース、時々曇りで最高気温は24度。アデレード、雨が次第に弱まるでしょう。最高気温は21度。メルボルン、にわか雨で最高気温は21度。ホバートもにわか雨、最高気温は19度。キャンベラ、風が強まるでしょう。時々曇りで最高気温は27度。シドニーも時々曇り、暑くなります。最高気温は36度。ブリスベン、にわか雨、嵐の可能性もあります。最高気温は33度。最後にダーウィン、にわか雨、夕方から嵐の可能性があります。最高気温は33度となっています。以上、11月25日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。